質問項目。5. 今回の大雪対応について。記者。幹事社から雪のことでお聞きします。孤立集落というのは発生しないに越したことはないでしょうし、今回もどうでしょうか。ちょっとすべての解消まで若干日にちがかかったかなという印象もありますが、今回の対応についてまあまあうまくいったのか、それともこういうところは反省すべきだったというところがあるのか、どうお考えでしょうか。市長、まず孤立状態の解消については、雪による倒木で道が塞がれている状態であり、合わせて電線類等が倒木によって被害を受けたという状態ですので、まず電線等の復旧に取り組んで、それから倒木を処理して除雪してといった手順で孤立状態を解消していくことになりました。そういった対応状況を見ると、まあまあうまくいったと判断させていただいていますが、やはりそういった倒木が発生しないようにすることも検討していく必要があるのではないかと考えています。とりわけ電柱等がある付近の樹木については、現場を今一度確認し、倒木が発生しても停電にならないようにあらかじめ可能ではないかなと思っており、そういったことが一つの反省点というか、教訓としたいところであると考えています。この度は電力会社、あるいは鳥取県、関係機関等とも情報共有、連携を図りながら復旧に努めたところであり、孤立状態が発生しましたが、各集落の皆さんとは連絡が取れる状況にしており、佐治町については482号線の復旧の前に迂回路が確保できるように当日可能になりましたので、迅速に復旧ができたものと判断しています。記者、あと私が取材の時にちょっと言われたことをお聞きしますが、除雪車が除雪した雪が壁のようになって、幹線道路沿いの民家の玄関前に壁のようにそそり立っていて、その写真を撮っていたら小一時間説教されまして、テレビコマーシャルでこれくらい自分で書くだわいと言っておられますが、そんなの高齢者や車椅子の人はどうやって書くんだ、というのをかなり私に文句を言われて、私に言われても困るのですが、あれは仕方がないのか、あるいは何か改良の余地があるのか、どうお考えでしょうか。市長、個別にいろいろな状況があると思います。高齢の方、障害のある方、そのような方については、なかなか自力で除雪はできないと考えており、歩道部分等についても除雪が必要なところは必要であると考えていますし、また除雪だけではなく、排雪、多量の雪をどこかに持っていくことも必要ではないかと考えています。今回は先ほど申し上げたように、市内の観測点で38センチの累積ということですので、例年に比べるとそう多くない状況ではあったかと思いますが、安全確保、それから市民の皆様の生活を確保するためにも、そのような壁ができることはなくしていかなければならないと考えています。記者、具体的に私もわからないですが、あれはどうすればいいのか、何かアイデアがございますでしょうか。市長、そうですね、道路、それから例えば民家の入り口等ということで、これについても従来から職員が必要なところに複数の隊で除雪の応援に行くことは言っていますので、やはりそのあたりについてはきめ細やかな対応が必要になってくると思っていますし、また町内会等でのコミュニティ除雪ということで、鳥取市においては従来から各自治会、町内会等でも除雪に協力いただき、支援制度もあります。また小型除雪機の無償貸与についても、これも従来から行っていますので、幹線道路等の除雪と合わせて、そういった生活道路等の除雪については、市民の皆さんの協力もいただきながら、除雪を行っていくことをこれからもさらに充実を図っていきたいと考えています。6. 優しい日本語サイト運用の経緯について。記者、優しい日本語サイトについて、県内自治体初めてということですが、これは実際に市内在住の外国人の住民の方から、例えばこのホームページは分かりにくいとか、そういった声があったのでしょうか。市長、分かりにくいといったこともあったと思います。私も個々で確認はしていませんが、 実際には先ほどのデータにもありますが、日本語を通常使っている方が 63% でかなりいらっしゃるということで、なかなか漢字等は難しい面もあり、表現として分かりづらいことがあるので、この取り組みを行っています。在住の外国人の方だけではなく、市民の皆さんにも行政用語等はあまり使わないように、横文字等も平易な日本語で分かりやすくすることが必要であると考えており、何かご指摘いただいたからということではなく、鳥取市の情報発信として分かりやすく伝わりやすく、そのようなことに意を用いていこうとするものです。7. 鳥取市教育委員会ポータルサイトについて。記者、市の教育委員会のポータルサイトですが、このような分かりやすく発信するサイトというのは、これは県内で初めてになるのでしょうか。市長、どうでしょうか。ちょっと教育委員会の方で分かりますかね。また後ほど確認してお知らせさせていただきたいと思います。確認後の回答内容。市長、すいません、先ほどご質問いただきました教育委員会のポータルサイトについて、他の自治体はどうかというご趣旨のお尋ねでしたが、この専用ポータルサイトは県内ではまだ取り組みはされていません。県内で初めてです。8. 優しい日本語サイトの主な対象者について。記者、優しい日本語サイトについて県内初ということで、全国的にはどうでしょうか。市長、全国的にはすでに取り組んでいる自治体はあります。記者、承知しました。あと何か外国の方向けということですが、例えば日本語を読み取るのが困難な障害のある方だったり、そういった方も対象として優しいということを使っているのでしょうか。市長、その通りです。在住外国人の方だけでなく、広く市民の皆様に分かりやすく伝わりやすい、そのような表現にするべきですので、その点についても非常に重要ですし、今回の取り組みの目的とするところです。記者、主には外国語を使われる方にというところですか。市長、そうですね、外国語といいますか、先ほど申し上げたように6割以上の在住外国人の方が日常的には日本語を使用していらっしゃるので、その日本語を分かりやすい表現にということですが、それは同時に広く市民の皆様にも伝わりやすい、分かりやすいものになると思っており、外国人の方をということですが、すべての住民の皆様に分かりやすいものにしたいと考えています。9. 大雪被害の支援について。記者、すいません、話が戻って恐縮ですが、大雪の関係でお伺いします。まず被害の状況で、改めて農作物等の被害について、例えば額的なもので今のところ試算は出ておりますでしょうか。市長、まだ試算は出ていません。先ほども少し触れましたが、佐治町等の農園では雪がまだ深いところがあり、今の時点では実際には、例えば梨の棚でどれぐらいの被害が出ているか把握しきれていない状況です。また白ネギ等についても少し被害があるようですが、それがどれぐらいの被害額になるかというところまで把握しきれていません。今少し雪が落ち着いてきていますので、そのような把握に努めたいと考えています。記者、その質問と関連して、佐治町はそれこそ奥の方で梨を作られていたりすると思いますが、改めて現時点で市長が考えている支援はありますでしょうか。市長、これも先ほど申し上げたように、県もだいたい1億ぐらいで2月の補正予算で対応されるということですので、この県のスキームも注視しながら、鳥取市として独自な支援策について具体的な予算額をこれから計上していきたいと思います。できれば2月の定例市議会において追加か何かでまた計上させていただきたいと考えています。記者、その規模とか今のところまだ検討中ということでしょうか。市長、はい。記者、わかりました。すいません、最後にもう一点だけ。同じく雪の関係で、今回孤立集落も発生したということで、 その対策について何か現時点で市長のお考えはございますでしょうか。市長、やはり孤立状態になることをいち早く確認することと、連絡が取れる体制にすることがまず必要だと思います。それから迂回路を含めて孤立状態が解消できることをいち早く取り組んでいくことが必要だと思っています。先ほども少し触れましたが、佐治町についてはちょうど佐治の中ほどの稼ぎ集落等を中心としたあたりが孤立状態になりましたが、482号線、これが基幹道路になりますが、迂回路として綱市の方から下の482号から上がっていけるルートをいち早く確保し、まずは孤立状況の速やかな解消に努めることが必要だと思いますし、まだ道路が通行できない状況にあっても、できる限り必要な方については救援していく、そういった取り組みも合わせて求められると思っています。実際にも今回そのような方がいらっしゃいましたので、医療機関へ搬送できるような取り組みが必要だと今後も考えています。10. うさぎ年に合わせた PR について。記者、道の駅の2代目のうさぎ駅長の命名ということで、今年のうさぎ年に合わせた観光 PR など、市として具体的に進めていきたい施策などはありますでしょうか。市長、令和4年度もスタンプラリーや白都周辺の年末、大晦日、年越しイベント等も盛大に開催されたところです。また旅で鳥取応援キャンペーンなども、うさぎ年を前面に出して展開していきたいと考えています。また白都神社を巡るツアー等についても、旅行会社とも連携して旅行商品等の造成も可能ではないかと思いますので、いろいろな面で PR しながら、多くの皆様に鳥取市にお越しいただけるような年にしていきたいと考えています。以上で令和5年2月3日市長定例記者会見音声版を終わります。